ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界で勉強してる皆さんこんにちは。日本を考える27回目、自己満足私にできること、いや実は先日ですね、沖縄返還記念日の沖縄のことをテレビでやっておりまして、まあ、テレビのニュースって本当にこう意味のないことをやる、まあ、ようになっちゃって、それはもちろん報いを受けてですね、今、テレビのニュースを見る人ほとんどいなくなっちゃったんですね。そこでまあ沖縄のおばさんがですね、私に何ができる？やっぱり平和の運動しなきゃ。だからデモに参加してるの。こう言ってですね、それをテレビがあたかも正しい行いのように、やってました。で、デモっていうのはですね、なぜデモが必要かって言ったら、我々が政治に失敗した場合ですね、デモが必要なわけですね。だって政治が成功していれば、つまり選挙が成功していればですね、我々国民の意思を実行する代議士がですね、政治をやるわけですから、平和なりですね、添加物なりね、食の安全なり、医療なりがですね、まともに行う。そのために我々は民主主義を選択し、国会議員、県議会議員、市議会議員を選んでるわけですよ。いつも選挙があるわけですね。ですから選挙で我々は党なんかを自民党とか立憲民主党とか言って選んでるからいけないんで、もう一回憲法に目を通していただきたいんですが、憲法はですね、人間を選ぶってなってるわけです。なんでかって言いますとですね、我々一人一人には一人一人の思想があり、考え方があり、心配事があるんですよ。そういうことを共有する人を、立派な人に議会に出てもらうっていうことなんですね。それは党に関係ないですよ。党って言いますと、あまりにまとまりが大きすぎてですね、ダメなんですよ。だから、人間を選ぶ。そういう選挙じゃないと、我々の意思が通じないんですね。それはもちろん自分と同じ考えの議員を選んだ方がですね、それは下手なデモをするよりか、それは効果があること間違いないんですね。ところがね、あれ環境問題が出てきた1980年から90年にかけてなんですけどね、NHK の偏向報道なんですけど、盛んにですね、私にもできることっていうのをね、放送し始めたんですよ。それ私にもできることっていうのは、まあ環境問題ですとね、割合とこう言いやすいっていうか、まあゴミをポイ捨てしないとかね、それから、まあ、節約して生活をするとか、そういうことが結構環境問題の一番最初の頃には、そんなことでは環境問題って解決しないんですよ。そんなことでは環境問題解決しないけれども、一応わかりやすかった。それで NHK がその変更報道しましたね。まあ、そのために、まあ、それを小学校の先生なんかも、これは使えると思って使い始めたんですね。で、僕ある時になんかのことで小学校に講演に来ました。今は学校はほとんど私を講演に呼びません。それはですね、私は国とか文部省とかいうのと違う考えを言いますから、校長先生が嫌がるんですよ。今は正しいことを子供たちに教えるっていう、そういうのはないんですね。国がこれを教えろと言ったことを教える。その国が教えろと言ったことを NHK が報道するってことになって、まあ、変更的な内容の教育が行われているわけですね。まあ、その一つが、私にできることなんですよ。私にできることっていうのは、一番私にできること、国のことに関係することですね。もちろん絵を描くとかね、算数の勉強をするっていうのはいいですよ。個人のことですから。だけども、国が平和を保つとか、それから添加物、怪しい添加物を使わないとか、それから変な薬を使わないっていうことはやっぱり国なんですね。それ厚生労働省とか、防衛省とか、そういうところがやる。それを決めるのが我々が選んだ議員ですから。我々が選挙をしっかりやんなきゃいけない。選挙をして人を選ぶ。党じゃないですよ。人を選ぶ。それをしっかりやらなければやっぱダメだ。崩壊してしまうんですね。それで今崩壊しちゃったわけですよ。で、そのグラフを一つここに出しますけれども、参議院における徳島、高知、両県の選挙区選での投票率の推移っていうのがあってですね、それで、まあ全国平均、大体全国平均もひどいんですけど、一応こういう国政選挙で 50% っていうのは、本当にこう恥ずかしい、国際的にはもう本当に恥ずかしい、民主主義とは言えないんですね。半分の人が選挙行かないんですから。これは小選挙区制になって、党を選ぶようになったので、国民の選挙権がある意味で奪われちゃってるんですよ。 だから国民の選挙権が奪われてるんで、選挙の方式を変えろっていうデモは成立します。ね。今の当選してる議員さんってのはみんなインチキ議員ですからね。簡単に言えば。でまあだけど 50% になった。ところが、5億なんかでなんかこう、議員さんの都合でね、とか人口が減ったからとか、1票あたりの格差をなくするなんつってまた左翼の人が騒ぐんで、変なことになるでしょ。そうするとこれはまあ、このグラフ自身は5億になったということを注目してますけども、まあ結局何になろうとですね、徳島の2023年の選挙の時には実に投票率 22% ぐらいですよ。投票率 22%。それで私にできることって一体これ何ですかと。それでデモに行くと。いや、デモに行くっていうのは政治が自分の考えてる線に沿ってれば私にできることっていうのは自分の意見を代表してくれる代議士を選ぶことですからね。だから、これでね、僕はある時に小学校に行ったんですよ。そして、いろいろ、講演をすると。そしたら、その行動にですね、私の講演の前に、まあ、歓迎の意味なんですけど、小学生の、まあ、2年生ぐらいですか、手つないでね、みんなで20人ぐらい、私にもできることってダンスしてるんですよ。で、僕、まずいなと思ったんですよ。もちろん、まあ、小学生が相手ですから、拍手もしましたしね。よかったですねって言うけど、僕の心は全然そうじゃないですよ。あなた方ができることは、例えば自分ができるっていうことは少ないんですよ。だから、それをやるのが国政であり、地方政治なんですよ。そのために私たちは市議会議員選挙、ね。それから県議会議員選挙、国会議員選挙ってやってるわけです。国会議員は衆議院議員と参議院議員ってやってるんですよ。この人たちが本当に国民を代表しているような人たちであれば、国民は別にデモもする必要ないんです。だけど時にはね、やっぱり政治っていうのがある程度こう変更することありますから、まあそういうことに対して一時的にデモをするとか、激しい意見を言うとかいうことありますよ。だけど今ね、お母さん方なんか見てると本当変なんですよ。すごく不安に思ってるんです。農薬とか、それから添加物とかですね。それからいろいろ予防接種とか、そういうのに不安持ってるんですよ。だけど、それをちゃんとやるために厚生労働省があるわけですよ。厚生労働省って役人は我々の税金で雇ってるんですよ。我々が雇ってるんですね。だから我々が主人なんです。だから厚生労働省がおかしいことしてれば、厚生労働省におかしいって言わなきゃいけない。その、おかしいっていうことが一人一人では、なかなか力にならないので、我々は国会議員とか県議会議員選んでるわけですよ。制度はきちっとしてるんです。制度はきちっとしてるけども、我々が、国民がですね、その制度を利用しようとしてないんです。馬鹿にしちゃってるんですよ。この徳島の2023年の参議院議員選挙の投票率 22%。今度の衆議院議員選挙の長崎3区だったかな。それの投票率が 30% と似てますよ。要するに、日本の国民はですね、まだ我々が、主人だと思ってないんです。主人がどっかにいると思ってるんですよ。それで我々はこう、部下みたいな、ね、奴隷みたいに思ってるわけです。我々が決める。我々が政治を決める。そんなんすないよと。政治ってのはね、殿様の子供がやってんだと。だから、2世、3世というふうに、ずっと繋がっていくわけじゃないですか。そんなことって、それだったらもう、封建主義でお殿様の息子さんが、今度次のお父様になった方がいいじゃないですか。だからそれは具合が悪いので我々は投票。投票が圧倒的力があるんです。今度自民党が裏金やったでしょ？裏金ってのは結局お金を受け取りしてもそれを書かないってことですから。我々がそんなことしたらね、国税庁がこの野郎って言うわけですよ、僕らに。追徴課税とか取られるんですよ。ね、厳密に取られますよ。ね、ところが、ね、自民党の国会議員は税金払わなくていいというのを頑張ってるのがまだ自民党も頑張ってるし、野党もね、果てになりませんよ。だってね、僕の経験では結構政治家から、まあいろんな経費ですよ。旅費だとかそういうのを僕はもらうことあるんですけどね、領収書いりませんっていうのが多いんですよ。バッと渡されるんです。まあこれでお願いしますって。だから僕ね、政治の世界は税金を納めてないの半分ぐらいあるんじゃないかと思ってるんですよ。しかし、政治家こそが我々の税金決めてるんですね。 そんなことやってるから、日本の公的徴収金ですね。公的の徴収金、税金だとか年金とかいろんな医療費とか全部集めた公的負担はですね、50% 超えちゃったんですよ。これ 50% が当たり前ならいいですよ。日本が高度成長してた1970年ぐらいですね。の頃は、我々がですね、国民が払うお金、公的な金はですね、22% だったんです。で、22% だった時に、投票率は 75% だったんです。で、我々から徴収されるお金がですね、50% になったら、これ見たらわかるように、投票率が全然ダメになっちゃったんです。やっぱりね、僕ね、投票率が 50% を切ったらね、選挙やり直しってやっぱりしなきゃいけませんね。愛知県の知事だってね、投票率 35% ぐらいで選ばれてるんですよ。投票率 35% で選ばれてるってことはね、35% 全員が賛成してるわけじゃありませんからね、投票してるわけじゃありませんから。もう5分の1ぐらいの人の支持があって、愛知県の政治やってるんですよ。もちろん5分の1しかね、支持しない人がやったら、それは我々の希望は果たせないです。沖縄の人に言いたいんですけど、沖縄の市議会も県議会も、それから国政選挙も、ちゃんと沖縄の人の希望が達成されるように選んでおられますでしょうか。それがまず第一です。だから例えばあの時にね、テレビに出た、おばさんがおられますか、おばさんつっちゃいけないのかな、まあ、やや高齢のご婦人つったらいいのかな。おじさんなんていくらでも言われますけどね。おじさんって、じじいなんて僕なんか言われましてね。僕なんか、じじいって言われても気にしませんけどね。まあ、じじいはじじいなんだからしょうがねえやと思ってるんですけど、その人もね、なぜ自分たちがデモに行かなきゃいけないのか。なぜ平和運動というのをしなきゃいけないのか。それは、我々の意思が政治に反映してないからですと。なぜ反映してないんですか。これもちゃんと説明しなきゃいけないし、インタビューするアナウンサーはそれ聞かなきゃいけませんよ。それとも私は、少数派なんで、私は選挙をしても、どうしても私の支持する人は当選しません。党じゃありませんよ。人ですよ。人が当選しません。だから仕方なくデモをしてるんですと。あなた方報道機関は、デモを取材するぐらいだったら、もっと選挙結果をきちっと民意が十分なのか、反省されてるのか、投票率は高いのか、なぜ投票率が低いのか、それを報道してくださいと。そっちの方が大切ですよ。私たちは選挙によって自分たちの国が日本であるっていうことを示そうとしてるんだから、選挙がしっかりしなかったら文句言ってもしょうがないんですよ。最近はね、選挙によって自分の意思を反映させようと思ってる人がほとんどいないんですよ。だってお母さん方ってすごい人数ですから、お母さん方が本当に添加物がダメだ、今の厚生労働行政がダメだ、教育行政がダメだって、学校ダメだと思ってたらですね、票が変わるはずですよ。ええ。昔とね、違ってお父さんが自民党って言うから私も自民党なんち、お母さんそれほど言いません。夫婦は別々に自分のことを投票してるはずですからね。まあそういう調査を見るとそうなってますよ。だったらば、なぜ今我々はネットなんかでものすごく心配してる人いるんですよ。そうじゃなくて、僕がこう情報を提供してるのは、その選挙の時に投票する正しい投票ができるためのデータを提供してるんです。説明とかね。問題は NHK が変更報道してるのが一番問題で、NHK が変更報道すれば、それは確かに、投票率は下がるでしょうね。だって判断できなくなるから。判断できなくなるから、もうどうやって考えたらいいかどうかわかんないからね。せっかく NHK ってのは国民から受信料を取って、それで不偏不当で、しかも儲けに関係なく放送しますよって言ったんだから、NHK の徴収金とあれ、なんちゅうか詐欺的、あれですよ。だって、形式的に合ってたらいいってわけじゃないですから。現実的に国民に正しいことを伝えなければ、受信料は取れません。まあそういうことなんで、まあ難しい問題がいくらでもあって、まあ日本の現在の状況はやんなきゃいけませんが、まあ次の衆議院議員選挙ではね、絶対に自民党に入れちゃいけませんよ。だって裏金なんてやってんだから、僕ら税金払ってんだから、少なくとも税金払ってる人は自民党に入れちゃダメですよね。これでまた自民党に今まで入れてたからまた入れるってやったら、またみんなが心配しなきゃいけないし、私にできることになります。そういうことですね。